22ページ、23ページ、レベル2まで。カメラアングル。ドローン物流の実用化に向けた実証実験を実施予定。ドローン活用に向けた連携協定を締結しました。市は中山間地域でドローン活用を検討するため、西能ホールディングス株式会社、株式会社エアロネクスト、株式会社テラ、KDDI スマートドローン株式会社と包括連携協定を締結しました。1月14日にドローン物流の実用化に向けた実証実験を実施する予定です。写真、ドローンを活用して地域課題の解決に向けて取り組んでいきます。説明、包括連携協定締結式と書かれた前で、市長を真ん中に、左右に関係者2名ずつ、合わせて5名が両手を交差し合っています。写真終わり。土器の魅力を伝えます。出土遺物公開展を開催しています。12月12日から24日、中央図書館で、出土遺物公開展を開催しました。市内の遺跡から見つかったちっちゃい土器を集めた公開展です。同様の展示を1月5日から2月4日、久留里城址資料館で開催します。ロマンあふれる出土遺物の魅力をぜひご堪能ください。写真、イベントの詳細は、市ホームページをご確認ください。説明、いろいろな種類の出土品が展示ケースの中に区分けして並べられています。写真終わり。QR コードがあります。スポーツで機密を盛り上げる。コイスポフェスタが開催されました。12月3日、コイトスポーツ広場でコイスポフェスタが開催されました。コイト出身のダンスパフォーマー、佐久本歩さんが特別ゲストとして登場して、迫力あるダンスで会場を盛り上げました。子供も大人も体を動かしながら、スポーツの楽しさを体感する一日となりました。写真、木更津総合高校和太鼓部と、コラボレーションする佐久本歩さん。説明、テントが張られた前で太鼓、小太鼓、タラなどが演奏されていて、その前で佐久本歩さんが手に長い棒を持ちながらダイナミックに踊っています。写真終わり。君津少年少女合唱団が温かな歌声を届けるクリスマスコンサートが開催されました。12月17日、君津市民文化ホールで、君津少年少女合唱団によるクリスマスチャリティーコンサート、ボリューム22、歌でつなぐ世界が開催されました。ステージはクリスマスならではの装飾で彩られ、子供たちの美しい歌声が会場いっぱいに響き渡りました。写真、会場が一体となって音楽を楽しみました。説明、ステージの奥がピンク色の背景、緑の字に白抜きでメリークリスマスと書かれている横断幕があり、ステージ向かって右には3つの大きなクリスマスツリーもあります。ひな壇になっているステージ上で赤い衣装の30名余りの合唱団の皆さんが歌っています。写真終わり。君津駅が暖かな光に包まれる。イルミネーション点灯式が行われました。11月28日 JR 君津駅南口ロータリーで駅周辺の3商店会、中野久保、坂田商店会、 協力によるイルミネーションの点灯式が行われました。イルミネーションは2月14日水曜まで点灯される予定です。街を照らす暖かな光をお楽しみください。写真。君津の玄関口、君津駅で暖かな光が街行く人々を照らします。説明。一番奥に駅が映っています。木にもライトがつき、一番手前のアーチや地面は白のライトで装飾されています。そして黄色や青の照明が当たっています。写真終わり。人間国宝の伝統技術が光る。松原信夫さんの糊置きを実演しました。11月23日、久留里城址資料館で、人間国宝の相方染作家、松原信夫さんによる糊置き実演とギャラリートークを開催しました。江戸時代から伝わる染色技法、長板中型、国の重要無形文化財を伝承する松原さんは、昨年秋に重要無形文化財保持者、いわゆる人間国宝に認定されました。相方染めの工程の一つ、片付けでは、布生地に模様をつけるために防染用の糊を置いていきます。模様がずれないように型紙をピタリと合わせて糊を置く技術はまさに職人技です。実演を間近で見た参加者は工芸文化の奥深さを知り、松原さんの技術の高さに感銘を受けている様子でした。写真3枚。1枚目。久留里城址資料館に設置した作業台で糊置きの実演をする松原さん。説明。作業台の上の白い布に型紙を置き、左手で押さえ、筆を持った右手で赤い糊を置いている様子。2枚目。松原さんの作品。糊が置かれた部分は藍に染まらないため、藍染め後に洗い落とすことで白い模様になります。説明。ガラス張りの展示ケースの中に天井からかけられた藍色の長い布とその横には傾斜のある展示台の上に数枚の布が置かれています。3枚目。11月29日、京都市内のホテルで行われた認定書交付式に参加した松原さん。説明。金屏風の前に椅子に座っている松原さん。横の椅子には認定書が立てかけられています。写真終わり。障害の理解を深めて、心の輪を広げる。障害者週間イベントを開催しました。12月6日から8日、市役所1階ロビーと障害学習交流センターで障害者週間イベントを開催しました。会場では市内の障害者施設、団体の皆さんの日頃の活動の紹介や物品の販売などを行い、障害がある人もない人も一緒に障害に対する理解、認識を深めました。また、君津市ろうあ協会によるミニ手話講座を行い、参加者は、こんにちはやありがとうなど、今日から実践できる手話を学びました。様々な人が分け隔てなく暮らしていくことのできる社会、共生社会をみんなで作っていきましょう。写真3枚。1枚目。地元産の野菜やお弁当が販売されました。説明。テーブルの上に並べられたたくさんの野菜とお弁当。それらを購入されるお客様と応対するスタッフ。2枚目。 障害への理解を深める活動を続けるプロジェクト K の皆さん、動画配信中、QR コードがあります。説明、4名のプロジェクト K の皆さん、3枚目、君津市ろうあ協会、君津市手話サークルの皆さん、説明、横並びの10人余りの会員の後ろには、手話サークルののぼり旗と活動内容が貼られたボードがあります。3人の方が黄色、赤、緑、青で書かれた啓発のパネルを一緒に持っています。写真終わり。君津大好きだぜ応援団の青山彩香さん。一日警察署長を務めました。12月14日、年末年始特別警戒取締りの出動式がイオンタウン君津で行われ、君津大好きだぜ応援団の一員である青山彩香さんが一日警察署長を務めました。防犯・交通安全を啓発するキャンペーンでは、行政・君津幼稚園の子どもたちやキミピョンも一緒に留守番電話設定をするなど、電話で詐欺に遭わないよう気をつけましょうと呼びかけ、地域の皆さんに啓発グッズなどを配布しました。長時間自宅を留守にすることが多くなる年末年始は、空き巣など生活に身近な犯罪が多発する傾向にあります。防犯意識を高め、みんなで安全安心な街を作っていきましょう。写真3枚。1枚目。キャンペーンには、キミピョンも登場して、一緒に詐欺防止を啓発しました。説明。お店の前で、キミピョン、一日署長の警察の制服を着用した青山さん。同じく制服を着た子供2名が一緒に敬礼をしています。2枚目、一日警察署長に任命された青山彩香さん。説明、警察の制服姿の青山さんが、一日警察署長と書かれたタスキをかけ、マイクの前で敬礼をしています。3枚目、イオンタウン君津で買い物をしている方へ啓発グッズを配布する青山さんと子どもたち。説明、啓発グッズを渡したお客様と青山さん、子ども2人が一緒に笑顔で写っています。写真終わり。オクトーバーラン&ウォーク2023の結果を公表しています。スマホアプリを使用して、10月の1ヶ月間の歩数や走行距離を競うオンラインイベント、オクトーバーラン&ウォーク2023の結果が発表されました。君津市の順位、319自治体中115位、参加人数、204,351人中、187人。参加者1人当たりの平均歩数、207,155歩。景品当選者は市ホームページに掲載しています。受取場所、市役所2階、スポーツ推進課。受取期限、3月29日金曜。問い合わせ先、スポーツ推進課、電話 56-1698、QR コードがあります。スマホ向け無料アプリ、カタログポケットで掲載しきれなかった写真を紹介しています。QR コードとカタログポケットのアイコンがあります。以上、22ページ、23ページでした。